皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション産業のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と、
WWD ジャパンサスナビリティディレクターの向こうです。
そしてですね、向こうさん、本日も特別ゲストをお招きいたしました。中川正七商店の端端大さんにお越しいただきました。端端さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中川正七商店、端端と申します。
ありがとうございます。わざわざご足労いただきまして、ちょっと端端さんの自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今ご紹介いただきました、株式会社中川正七商店という奈良県に本社ございます、工芸の会社で、勤めております。私自身は今サービスデザイナーという肩書きで、会社の中で工芸メーカーさんへのコンサルティングだったりとか、あと新規事業の担当などをさせていただいております。
ありがとうございます。私と向こうさんがですね、10月ぐらいにファッションワールドという
日本一大きなファッションの合同展示会、
はい、そこでですね、セミナーを私と向こうさんがやらせていただいた際に、端端さんからちょっとで名刺交換させていただく機会がありまして、私単純になんか面白そうなことやってる人だなと思ってもしよかったらポッドキャストとか出ていただけませんかという非常にデンジャラスなお願いだったんですが、お受けいただいたという
流れでございます。ありがとうございます。
はい、私中川正七商店で衣食住、今なんかファッションビジネスのキーワードがたくさん詰まってる企業だなと思ってて、衣食住だったり工業をベースに長く良いものを長く使っていく消費者のマインドの情勢だったり、なんか本当に大事なキーワードが詰まっている企業だなと思っていて、
はい、
向こうさんはどんな印象ですか？
私ちょうどその直後ですね、大変急にプライベートの話ですけれども気をつけてるんですけど、ブローチをお店で購入させていただいて、で、いろんな、なんていうか、点と点がつながって、うん、あ、これからの豊かさってっていうところをこのブローチからすごく感じたんですよ、突然。両親の、なんだろう、ダイヤモンド婚のお祝いで、でいろんな
ダイヤモンド婚
すごいいっぱい一緒にいるっていう、お祝いで、
そういうのあるんだ。
で親族が集まって、はい、で何かみんなで一緒のものを何かお祝いしたいねと思って探してたんですよ、はい、でダイヤモンド婚なんでやっぱりちょっといいものをた時に、中川正七さんの前を通った時に、日本の工芸を使ったいろんなタイプのブローチがあって、全部で5つ買って、だから年代とか好みとか全然バラバラなんだけれども、親族の女性の5人がみんなこれ持ってるんですけど、私は漆を持ってるんですが、まあ、そういったなんていうのかな、この日本、そういう豊かさをすごくブローチから感じて、あ、誰かが手で作ったものなんだなっていうものとかをこう大事な時に身につけるっていうのは、あ、こういうところで探せばいいんだなってお店で思ったっていうのが、今日お話を伺いたかった。可愛いですよね。売れてるんじゃないですか。
そうですね、弊社のお店は、まあ、女性のお客様が非常に多く来ていただいているので、そういったアパレルもそうですし、ブローチみたいな、飾りもよくご購入いただいています。
なんか他にどういう商品が並んでるんですか。
そうですね、カテゴリーとしては、まあ、今木村さんにおっしゃっていただいたように、衣食住のアイテムを幅広く、販売させていただいていて、衣料の部分ですといわゆるアパレルのアイテム数多くありますし、食の部分ですと食料品だけではなくて、キッチンの道具だとか食卓の道具、お茶碗だとかお箸だとか調理器具なんかも扱わせていただいてます。
なんとなんと、はい、1716年創業なんですよね。すごい、
はい、
そんなに古い。
千利休が使ったとか使わなかったとかっていう話を読んだんですけれども。
ありがとうございます。創業がですね1716年で、享保
享保享保じゃないよ、ぶどうじゃないよ、
ぶどうかと思った。
ごめんなさい、今日はふざけないって決めたのにふざけちゃいます、ごめんなさい。
はい、はい、
暴れん坊将軍の、
はい
はい、享保の改革の時代に、 誕生したというところで、
何屋さんだったんですか、その時
は。元々はですね、朝織物の問屋商社、
さらしとか。
そうですね、あの奈良のこの創業の地のあたりが当時は、奈良ざらしというですね、はい、朝織物の種類があるんですけれども、さらしの工程を入れることによって、朝の織物は植物繊維が素材になるので、うんうんうん、あのどうしても不純物が入ってしまうんですが、そのさらしの工程を減ることによって、あの上質な白い麻の織物ができるっていうので、当時あの、まあ、武士の時代でですね、うんうんうん、あの武家の武士の正装で上下と呼ばれるものがあるんですけれども、そちらに御用達だったっていうところで、当時はそのあたりがあの武家御用達ということで非常にこう盛んだったと。
いや、日本の衣料品ってコットンがもちろん明治以降、はい、江戸以降入ってますけど、やっぱもともとは麻だったってよく話をするんですけど、うんうんうん、はい、そこですね、そうですね、まさに、
はい、もともとは麻だった、もともとは中川正七商店だったっ、
まあ、だけじゃないとは思いますし、もっと、はい、もっと前からあったものもあるかもしれないけど、
もっと前からありましたね、
そこが限定なんですね。
そうですね、はい、麻というのはあの今扱っているアイテムは麻以外の製品もいろいろあるんですけれども、麻だったり麻のプロダクトっていうのはあの非常に弊社にとっても大事な商品になっているというところです。
今って、はい、渋谷とかにも、新宿とかにもありますけど、はい、何店舗ぐらいあるんですか？
今ですね、60店舗以上あの国内全国に展開させていただいてまして、東京だとあの渋谷のスクランブルスクエアさんの店舗が一番大きい店舗になってます。あと、東京だと丸の内の切手さんとか、最近だと虎ノ門のステーションタワーと、
あ、はいはい、あそこにもあるんですね、
はい、地下にも、はい、
なるほど、
開業させていただいて、全国のいろんな産地 の数百に上るメーカーさんとですね、あのお取引をさせていただいていると。
なるほど。
あの言いたかったのは、本当にいろんなアイテムが、うん、まあ、いわゆるセレクトショップの原点みたいな感じだと思うんですけど、本当に、まあ、むしろ百貨店に近いっていうか、うん、食べ物食品からですよね、はい、カテゴリーがいろんなカテゴリーがありますけど、うんうん、その軸というか、はい、そのセレクトするとか、あのお店をこう作る際のぶらさない軸、はい、いっぱいあるとぶれがちな気がして、はい、そこはどこなんですか？
そうですね、あの弊社自身が今中川正七商店という会社名でもありますし、ブランド名でもあの店舗でこの中川正七商店というブランドでお店やってるんですけれども、うんうん、2000年代の後半の方からですね、日本の工芸を元気にするというビジョンを、うん、あの会社の経営に掲げて今まで取り組んでまいりまして、もうその会社の経営自体もそうですし、ものづくりだとかあらゆる取り組みがこのビジョンを軸に考えているというところです。で、弊社のその工芸の考え方が、あのいろいろな工芸のジャンルもあの細かく見ていくといろいろあるんですけれども、あの我々の考えている工芸のというのが暮らしの道具としての工芸ということを考えていて、あのもちろんその一点もののアート作品としての工芸というのも非常に日本の誇る文化だと思いますし、価値のあるものかなと思うんですが、うん、あの弊社自身はあの暮らしの道具として使われる工芸というものを大事にしていて、なのでその暮らしの道具としての工芸を通して、こうお客様に価値を届ける、でさらにその先の日本の文化だったり暮らしというものを届けていくという観点で、
多分私たちがこのサステナビリティをテーマとしたこのポッドキャストに今回こうご登場いただきたいと思ったのはまさにそういったところですよね。高さんのサステナビリティのいわゆるこのリサイクルとか、もちろんそういった CO2 削減とかそういった側面も大事だけれども、この日本の工芸とかものづくりをつないでいきたいなっていう気持ちが多分出ていただきたいと思ったところですよね。
それとですね、それももちろん大きいのがあるんですけれども、
はい、他にもありまして、
はい、浜田さんのキャリアが非常にユニークでして、はい、中川正七商店に入社されたのはいつですか？
昨年の夏に。
最近ですよね、はい、その前どちらにいらっしゃったかちょっとリスナーの方にご説明いただけますか？
はい、あの前職は経済産業省というところで、まあ、いわゆる行政官として、はい、政策担当しておりました。で、直近では、大阪・関西万博の企画の仕事を
すごい
やっ ておりまして、でそれが前職での最後2年半ほどを担当していたんですけれども、その大阪国際万博の仕事の前に、2年ほど留学をさせていただいて、アメリカのニューヨークにあるパーソンズスクールオブデザインというデザインスクールに、
はい、デザインスクールに
何
計算書から、
確かにごめんなさい、質問が渋滞してます、はい、
パーソンズというところ、多分 WWD の、は
い、
馴染み深
いです、
はい、本当に馴染みの深いところかなと思うんですが、ファッションを中心にこうデザインの世界で非常にこう有名なデザインスクールかなと思うんですけれども、このパーソンズ自体が割とそのファッションとかいわゆるそのインダストリアルのデザインだけではなくて、ソーシャルサイエンスにも力を入れていて、もともとそのスタートとしてもファッションなんかもこう新しいものを作る、で社会に対してクリティックをしていくっていう観点が非常に大事にされている学校で、なのでその売れるものを作るというよりもファッションを通してどうやって社会をこう見ていくか批評していくかみたいな大学になっておりまして、
それをソーシャルサイエンスっていうんです、分野なんですね。ソーシャルサイエンスを初めて、ごめんなさい、
そうですね、
聞きました。
ファッションのちょっと大学の紹介になったりなんですけれども、ファッションの学部だとかインダストリーの学部もあるんですけれども、大きく言うと、日本でいう芸術大学に近くて、音楽のデパートメントがあったりとか、あとその社会学とか経済学のデパートメントもありまして、その根底にあるのが、その今の世の中に対してクリティックをしていくというのがどの学部にも共通してありまして、なのでその私が言っていたプログラムはトランスディスプリナリーデザインという横断的デザイン学というようなものなんですが、デザインバックグラウンドの学生とノンデザインのバックグラウンドの学生が一緒になって、そのデザインの考え方とかデザインアプローチを通して、社会だったりいいビジネスだったりをどうより良くしていけるかみたいなことをこう一緒にわちゃわちゃしながら、
わちゃわちゃ、はい、なんでそこでこう新しいデザインの概念とか、はい、いわゆる新しいものを作って売るっていう今までの経済のあり方だけじゃない何かを求めてらっしゃったっていうことなんですか。
そうですね、
なんでそこに留学したのか。
経産省にいる
時、はい、もう好奇心があふれる我々
いる時に交換留学、交換留学って言わないか、交換
し
に、
はい、
行かれたわけですもんね。
留学制度を活用させていただいて、
そういう留学制度があって、
はい、ただいわゆる国家公務員の留学の多くは例えば公共政策の大学院だったりとか、はいはいはいはい、MBA の大学院に行くっていうことが多いんですけれども、そのデザインのアプローチをデザイナーだけではなくて、ビジネスサイドだったりとか、あるいはそのパブリックサイドでも活用していこうという動きが、ここ10年20年ぐらい欧州もそうですしアメリカとかでもこう動いてくる中で、結構その特にアメリカの大学とか、有名なところだとスタンフォード大学が、D スクールっていうのを作って、そのデザイナーじゃない人たちがデザインのアプローチを生かして、新しいソリューションだったり新しいものを作っていこうっていう動きが出る中で、私自身も10年ぐらいそのタイミングで行政官としてこう仕事をする中で、こう何か自分の中で抱えてたモヤモヤだったりとか、こういろんな大きな動きの中で果たしてこのままでいいのかみたいなことを思っていた時に、なんとなくこうちょっと天の尺な性格もあって、こうみんなが行くところじゃないところに行けないかなと思った時に、なんか非常にこう面白そうなプログラムだったりとかを、そういったこうデザインスクールの界隈が始めてるっていうのを知って、そこからこう興味を持って、でこれはこうもちろんそのタイミングからこうインダストリアルデザイナーにプロになれるということではもちろんないと思うんですが、ただその人たちが考えているようなアプローチだったりとかメソッドを使って、違う切り口での取り組みっていうのが、パブリックのフィールドでもそうですしビジネスの世界でもできるんじゃないかなという期待を持って留学したっていうところ。
ちょっと失敗談とか聞いてみたいんですけど、留学中のお時間がそろそろあれですかね。前半まだ大丈夫ですか？聞いて、
まあ、あと5分ぐらい。
何を得て、はい、もしくはその、ね、もしくは違ったな、その理想とは違ったなみたいなことももしあれば、その両方聞いてみたいです。
そうですね、得たもので言うと、これは本当にもう N イコール1、僕自身 の、 もう、はい、あの体験でしかないんですけれども、非常にアウトオブボックスな体験だったなというふうに思っていまして、私自身は、まあ、あの大学まではあの法学部だったりとか役所で勤めて、どちらかというとそういう、 こう世界で来たんですけれども、留学してあの最初1週間こうインテンシブのプログラムみたいなのがあるんですが、うんうん、それは1週間でデザインプロセスを体験しようみたいな内容になっていて、うん、入学したその日オリエンテーションで、その翌日にいきなり、じゃあまずはチーム組んでちょっとニューヨークの、ストリートのゴミ箱をリデザインするっていうプロジェクトを1週間でやりますっていうお題が出されて、うん、じゃあまずプロトタイプを作って、うん、街へ出てインタビューしてきてくださいっていうのを、その入学翌日に言われて、うん、それまでその街頭インタビューとかなんてしたことがなかったのを、アメリカという地で、しかも全然違うフィールド、まあ、デザインというフィールドでこう見よう見まねでやりながら、まあ、みんなに無視されながらやってみるみたいな経験っていうのは、あの、まあ、それがデザインのプロセスだというつもりはないんですけれども、うん、そういうふうにこういろんなチャレンジみたいなことを、まあ、特に私が言っていたところでは、まあ、こう素早く試して、まあ、ダーティープロトタイプで素早く試そうみたいなことをよくキーワードとして言っていた中で、
重要そう、
はい、あの役所はどちらかというと、うん、あの失敗をできないようなあの業界だからこそ、こうしっかりと準備をして時間をかけてみたいなやり方でずっと仕事もしてきていたところだったので、そこは非常に個人の体験としても、あの、まあ、これがデザインアプローチの一つの切り口だっていう意味でも、あの勉強になったっていう、あの非常に最初の大きいきっかけというか、あの機会だったっていうのがあります。
そこからいいですか、ちょっと次進ん、はい、なぜ中川雅七商店へ。
そうですね、あのその中で、あのニューヨークで留学、デザインスクールで留学をしてたんですけれども、その自分の修士論文のプロジェクトをやる中で何をテーマにしていこうかなと思った時に、やっぱり自分自身が、あの、まあ、今ビジネスサイドにはいますが、個人の関心としても問題意識としても日本をより良くしていきたいという思いは変わらず持っていて、うん、それをどの切り口で自分自身がさらに関心と軸足を持ってやれるかなっていうふうに思っていた時に、結構その留学中の、 あの友人だとかクラスメートと話す中でも、日本の何にこう関心だったり魅力を持っているかっていうふうに見たときに、うんうん、まあ、美大芸大だからっていうのはもちろんあるとは思うんですけれども、やっぱり日本の文化みたいなところに非常に、うん、学生もそうですし先生方も関心を持たれていて、特に僕が行ってたプログラムがその、まあ、アメリカの大学なので、アメリカのデザイン理論とか西洋のデザイン理論をこれが正しいという形で教えるのかなってと思いきや、あのそういうものはケースとして紹介されるんですけれども、デザインの考え方とかアプローチとして、それぞれの国だったり文化の中でここで言われているような理論だったり近しいようなものが実践されてたりっていうのは必ずしてるはずだから、むしろそういうものを教えてほしいみたいなことで、うん、じゃあこれセオリーあるけれども日本だとなんかないのかみたいな話とかをですね、よく聞かれることがあって、そういった中で それこそこのサステナビリティの例でも行くと、上勝町の例なんかが、うん、あの、はいはい、僕から言ったのではなくて普通にそのケースとして紹介をされたりみたいな。
へえ、上勝町はもうニューヨークの有名なんだ、は
い、パーソンズの中です
ごい、
はい、みたいなことがあって、やっぱりその日本の、最先端技術みたいなもの以外の そうした仕組みも含めた、うん、生活様式も含めた広い意味での文化みたいなところをすごくこう関心があるんだなっていうところがありまして、でちょうど今最近だとこうデザインの世界も多元的なデザインみたいな言われ方をするようになって、こう一つのものが正解というよりはいろんなこう正解がある中でどうやって世の中を良くしていくかみたいな考え方で、非常にこの東洋的だったり、まあ日本的な考え方に基づいたセオリーだったり実践っていうのが むしろその西洋のデザインフィールドでも出てきてるっていうのを、まあ、ニューヨークで知り、だ結構聞いてると、いやそれ日本で昔からやってるやんみたいな話とかが結構あったりしてですね、まあやっぱりあの役所で勤めてたみたいなのもあって、こう個人的にはその日本でよくあるようなこう海外から来たものを、あいいねというのは個人的には非常に悔しいというか、うんうん、いやそれ日本でやってるしみたいなものがたくさんあるなっていうのが留学中にすごく思いまして、でそういうものがあの多く埋め込まれているのが、文化みたいなところなんじゃないかなっていうふうに思って、この文化だったり文化経済みたいなところに関心を持つようになったっていうのが、この万博の仕事に手を挙げてアサインしてもらったっていうところから、
なるほど、
はい、でさらにそれをビジネスでやってるところでどこだろうと思った時に、中浜雑誌商店っていうのはまさにもうど真ん中で工芸というものを掲げて、で中川が面白い、個人的に面白いなと思うのは、その守らないといけないものとしてその工芸に向き合ってるというよりは、暮らしの道具としてちゃんと使われていくために、そのためには持続的に商売もちゃんとしながらいいものを作り続けるっていう、この両輪をあの試行錯誤しながらなんですけれども取り組んでるっていうところが非常にユニークだなっていうふうに個人的に思いまして、どちらかというと伝統工芸の世界はあの守ろう保全しようっていうふうな動きも大きかったりもするんですけれども、そうではなくて自分たち自身でちゃんといいものとして価値を届けていく、そのためにちゃんと商売も回していくっていうところにチャレンジしてるっていうのは、私自身が経産省にいたっていうところも含めて、こうただ守るだけではないっていうところが非常に面白いなと思ってジョインしたっていうところです。
めちゃめちゃ面白いですね。
お話がすごい上手ですね。上手。
いや今考えながら喋ってるので
全く文章とか読まずに私たちの目を見て話してくださっているのが本当すごいなと思って。
ちなみに今の、はい、サービスデザイナーというお肩書きですよね、はいはい、そこのお仕事内容ってどういうことなんですか？
そうですね、あのサービスデザインというのは、私が留学時代にサービスデザインの分野を学んでいたっていうのもあって、あのそれを召して書かせていただいてるんですけれども、うんうん、あの一言で言うと何でもやってますというのが近いんですがあの私自身があの今までこのやらせてもらっているところで、あのどちらかというとこの弊社のお店の、ものを作ってお店で売らせていただくっていう事業とは別のコンサルティングだったりとか、まあ、新規事業の取り組みっていうところが大きかったりするので、そういった部分を、まあ、トータルでサービスとして見ながらそれをどうやってデザインしていくかっていうところをやってるというところです。ただあの本業のというか、こういわゆるサービスデザイナーの方々からすると、あのいやそれサービスデザインじゃないじゃんみたいなものも
あると。新しいタイプのサービスデザイナー。
そうですね、私自身はこう結構広くサービスデザインを捉えていて、なのでこう仕組みを作るところまで含めてデザインをしていくっていう意味で、サービスデザインを取り組みたいなと思っているので、この工芸の世界でもこの今動いているサステナビリティみたいな動きなんかも、その一つのプロダクトでどうするかみたいなことだけではなくって、世の中の仕組みとして、まあ、工芸の業界がそういったところにどうやってこうつなげていけるか向き合っていけるかっていうのをデザインできるといいなと思いながら取り組もうとしてるというところ。
なんか肩書きって作ると仕事が始まると思います。私もサステナビリティディレクターという肩書きを作ってくださいって会社にお願いして作ってもらったら、うんはい、あっという間に仕事が増えたんですけど、うん、やっぱりそういうなんとなくこうやりたいっていうものが、うん、あの多分頭に中にあるからそういう肩書きを名乗られたと思うんですけど、うん、そうすると多分いろんな相談が来たりとかしてますよね、うん、きっとね、いろんなとこからね、はい。
ちょっといつもより時間をオーバーしてるんですが、最後だけに1個だけ大事な質問をしたくてですね、あの、まあ、いろんな経験をされた上で今思 こう日本のファッション産業のサステナビリティについて思うこと、ざっくばらんになんかヒントをいただけませんでしょうか？
ありがとうございます。そうですね、あの私なんかが申し上げるのは差し出がましいというか、あの恐縮なんですけれども、まあ、先ほど申し上げたようにやっぱり日本の産業だとか、まあ、ファッション業界含めたものが培ってきたこうやり方とか文化っていうのは紐解いていくと、あのすごく価値のあるものがすごく多いと思っていて、うん、私自身も 経産省自体にファッションではないんですけれどもリサイクル縫製を担当していたこともある中でどうしてもやっぱりこの分野どちらかというとその欧州の動きなんかをベンチマークにしながら、うん、そこにある種ちょっと、受け身的に対応をせざるを得ないみたいな部分を含めてやってる部分もあると思うんですけれどもどちらかというとその日本で、のやり方でやってきてちゃんとそれが広い目で見ると引いた目で見るとちゃんとそれが価値になってるというところが非常に多くあると思っているので今まさに前職の経済産業省なんかもそういう問題意識で、
うん
もちろんこう世の中の大きな動きは見ながらではあるんですけれども日本流のやり方みたいなところを模索しながらやろうとしているところかなと思うのでそこは何ていうかこう海外の事例が正解ということではなくって、
うんうんうん、
取り組んでいこうとされているかなと思いますしそういったところに弊社自身も一緒にこう仲間になりながらできるといいんじゃないかなというふうに思っています。
素晴らしい、まさにそう、うん、
ありがとうございます。大変学びになりました。いろいろとなんかいろいろ今後も情報交換させてくださいませ、
は
い、
こちらこそぜひよろしくお願いします。
では今回はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。